太宰治、新釈諸国話より遊興の戒め。昔上方の山水人吉郎兵衛六右衛門神太夫とて、年は若し、家に金あり、親は甘し、男ぶりもまんざらでなし、しかも話にならぬアホというわけでもなし、三人誘い合って遊び歩き、そのうちに上方の遊びもどうも手ぬるく思われてきて、生き馬の目を抜くとかいう東国の荒っぽい遊びを風聞して憧れ、ある年秋風に吹かれて江戸へ旅立ち、途中大洗の急がぬ旅を続けて、それにしても世の中に美人はない、色が白ければ鼻が低く、眉が鮮やかだと思えば顎が短い、いっそこうなれば女に好かれるよりは嫌われたい、なんとかして思い切り無欲振られてみたいものさ、などと天を恐れぬ雑言を吐き散らして江戸へ着き、あちらこちらと遊び回ってみても、別段馬の目を抜く殺伐な景色は見当たらず、やはりこの江戸の土地も金次第、どこへ行っても下にも置かずもてなされ、はなはだ拍子抜けがして、江戸にも怖いものなし、どこかにすごい魔性のものはいないかと懐でして、三人つまらなそうな様子で上の黒門より池の旗の方へぶらりぶらり歩いて、新中屋の一右衛門とて当時有名な金魚屋の店先にふと足をとどめ、中庭をのぞけばきれいな生けすが整然と七八十も並び、一つ一つの生けすには清水が流れて、みなそこには緑の藻がそよぎ、金魚銀魚藻をくぐり抜けて鱗を光らせ、中には尾ひれの長さ五寸以上のものもあり、生意気な山水人もその見事さには無邪気に目を丸くして驚き、日本一の美人をここで見つけたと騒ぎ、なおも見ているとその金魚を五両十両のバカ高い値段で少しも値切らず平気で買ってゆく人が次々とあるので、やっぱり江戸は違う、上方にはないことだ、あの十両の金魚は大名の若様のおもちゃであろうか、三日養って猫に食われて、それでも格別悔しそうな顔もせず、またこの店へ来て買うのであろうな、いかさま武蔵野は広い、初めて江戸を見直したわい、などと口々に勝手なことを言って単純に興奮し、これを見ただけでも江戸へ来た甲斐があった、上方への良い土産話ができたと互いに喜びうなずき合っているところへ、卑しい身なりの小男が高家に玉を持ち添えてちょこちょこと店へやってきて、金魚屋の番頭にやたらにお辞儀をしてお追笑笑いなどしている。高家をのぞいてみると無数の棒フラがうようよ泳いでいる。金魚の餌かと一人が興ざめ顔してつぶやいた。なんだかしらけた真面目な気持ちになってしまった。たかが金魚を一つ十両で平然と買ってゆく人もあり、また一方ではその餌の棒フラを売って細々と渡世している人もある。江戸は底知れず恐ろしいところだと苦労知らずの山水人もさすがに感無量の体であった。高家に一杯の棒フラをたった25文で買ってもらって、それでもうれしそうに金魚屋の下男にまで「それではまた」と卑しい愛嬌を振りまき、いそいそと立ち去るその小男の後ろ姿を見送って一人が、おや、あれはリザじゃないか、 と言ったので、他の二人はぎょっとした。月夜のリザという浮き名を流し、それこそ男ぶりはよし、金はあり、この山水人と共に遊んで四天王と呼ばれ、数年前に吉図という評判の名義を受け出し、ふっと姿を隠したリザエモン、それがまさかと思えども、見れば見るほどよく似ている。リザだ、間違いない。と一人は強く断定を下し、あの右肩をちょっと上げて歩く癖は、昔からリザの癖で、あれがまた小粋だと言って、わしにも右肩を上げて歩けと、うるさく勧める女があって、並行したことがある。リザに違いない。それ、呼び止めろ。三人は走って、棒フラウリを捕まえてみると、無残やまさしくリザが慣れの果て。リザ、お前はひどい。吉図にはわしも少し惚れていたが、何もお前、そんな、わしはお前を恨みに思ったりなんかしてやしないよ。黙って姿を消すなんて水臭いじゃないか。と吉郎兵衛が言えば、陣太夫も、そうよそうよ、どんなつらい事情があったって、一言くらいわしたちに挨拶していくのが本当だぞ。困ったことが起こったときには、お互い様さ。茶屋酒飲んで騒ぐばかりが友達じゃない。見ればひでえ身なりで。まあ、これがあの月夜のリザかい。わしたちにたった一言でも知らせてくれたら、こんなことになりはしなかったのに。棒フラウリとはシャレがすぎら。と悪口を言いながら涙を流し、六右衛門は奮発顔して、リザ右衛門の痩せた肩を叩き、リザ、でも会えてよかった。どこへ行ったかと心配していたのだ。お前がいなくなったら寂しくてな。髪型の遊びもつまらなくなって、こうして江戸へ出てきたが、お前と一緒でないと、どこの遊びも面白くない。ここで太田が百年目さ。どうだい、これからわしたちと一緒に上方へ帰って、また昔のように四人で派手に遊ぼうじゃないか。お金のことや何かは心配するな。口はばったいが、わしたち三人がついている。お前の一生は引き受けた。と頼もしげなことを言ったが、リザは顔を青くして、ふんと笑い、そっぽを向きながら、何を言っていやがる。人の世話などできる面かよ。わざわざこのリザをなぶりに上方からやってきたのか。ご苦労なことだ。こっちはこれが好きでやっているのさ。構わないでくれ。遊びの果ては皆こんなものだ。今にお前たちだってどんなことになるか分かったものじゃない。一生引き受けたは笑わせやがる。でもまあ、昔のなじみがいに、江戸の茶碗酒でも一杯振る舞ってやろうか。リザは落ちぶれても、お前たちのごちそうにはならんよ。酒を飲みたかったら、ついてこい。はっはっはっは。と、空虚な笑い方をして、高家を手に下げて、すたすた歩く。三人は、気まずい思いで顔を見合わせ、とにかくリザの後を追って行くと、リザはひどく汚い居酒屋へのこのこ入って行って、財布を逆さに振り、親父、これだけある。昔の購買におごってやるんだ。茶碗で四杯。と言って、昔に変わらず気前のいいところを見せたつもりで、先刻の25文を残らず投げ出せば、入り口でうろうろしている三人は、あの金はリザの妻子が今夜の米代として当てにして、今頃は鍋を洗って待っているだろうに。落ちぶれてもつまらぬ意地と見えから、ケチでないところを見せたつもりかもしれないが、哀れなものだ、と安然とした。おい、 まごまごしてないで、ここへ腰掛けて飲めよ。茶碗酒の味も忘れられぬ。と口をゆがめて苦笑いしながら、わざと下品にガブガブ飲み、手の甲で口の周りをぐいっと拭って、ああ、うめえ。とまんざら嘘でもないように低くうめいた。三人も恐る恐る店の片隅に腰を下ろして、欠けた茶碗を持ち、無言で乾杯して、少し酔ってきたので口も軽くなり、時にリザ、今でもやはり吉次と、今でもとは何だ、とリザは言葉を荒くして聞きとがめ、水人らしくもね、口の聞き方に気をつけろ、と言って、すぐまた卑屈ににやりと笑い、その女ゆえに、ご覧の通りの棒ふらうりさ、悪いことは言わねえ。お前たちもいい加減に茶屋遊びを切り上げた方がいいぜ。上方一と言われた女も、手池の花として眺めると、3日経てばしおれる。今じゃ長屋の掛になって、一月風呂へ行かなくても平気でいる。子供もあるのか。当たり前よ。間の抜けたことを聞くな。親にも二年猿みたいな顔をした四つの男の子が、根っからの貧乏人の子らしく、落ち着いて長屋で遊んでいやがる。見せてやろうか。少しはお前たちの戒めになるかもしれねえ。連れて行ってくれ。吉次にも会いたい。と吉郎兵衛は本音を吐いた。リザは薄気味悪い微笑を頬に浮かべて、見たら愛想が尽きるぜ、と言い、早漏と居酒屋を出た。谷中の秋の夕暮れは寂しく、江戸とは名ばかり。この辺りは大竹やぶ風にざわつき、うぐいすならぬ村すずめの初音調の外れ、薄暗くじめじめした路地を通り抜けて、額におしめの雫を受け、かぼちゃのつるを股に越え、末葉も枯れて生垣に汚くへばりついている朝顔の実、一つ一つ取り集めているババの、この種を植えてまた来年の楽しみ、と来年どころか、明日知れぬ80余りらしい、見る影もなき老苦を忘れて、つぶやいている欲の深さに、三人は思わず顔を見合わせて呆れ、リザ一人は何ともない顔をして小腰をかがめ、ババ様、その朝顔の実を一つ二つわしのうちへも分けてくださいまし。なんだか曇ってまいりましていけませぬ。など近所のよしみ、あり合わせのつらいお世辞を言い、陰干しのタバコを祝えた細縄の下をくぐって、突き当たりのあばら家の窓から4歳の男の子が、やーれ、トト様がゼゼ持って戻らしちゃった、と叫ぶも不憫。三人の足は一様に立ちすくんだ。リザは平気を装い、ここだ、この家だ、三人入ったら座るところがないぞ、と笑い、おい、お客様だぞ、と内儀に声をかければ、うちより細き声して、そのお三人のうち、伊豆や吉郎兵衛様、お帰りくださいまし。そのお方には、昔お情けに預かったことがございます、と言う。吉郎兵衛へどもどして、いや、それはお堅い。昔のことはさらりと水に流して、と言えば、リザも苦しそうに笑い、そうだそうだ、長屋の掛にお情けもクソもあるものか、うぬぼれちゃいけねえ、とすさんだ口調で言い、ガタピシやれどを開けて三人を招き入れ、座布団なんてしゃれたものはねえぞ、お茶くらいは出す。女房は色青ざめ、ぼろの着物の裾をそそくさと合わせて、横座りに座って乱れた髪をかき上げ、仰向いて三人の顔を見て少し笑い、まあ、 と小さい声で言ったっきり、お辞儀をするのも忘れている。亭主は忙しそうに狭い部屋を歩き回り、仏壇の扉の片方を外れているのを引きむしり、なきり包丁で打ち割って七輪にくべてお茶を沸かし、宣告窓から顔を出していた子供はと見れば、いつの間にか部屋の隅の一枚布団にこぶ巻きになって寝ている。どうやら真っ裸の様子で、唇を紫にしてガタガタ寒さに震えている。坊やは寒そうだな、と客の一人がつい口を滑らしたら、苗木は座ったまま子供の方を振り返ってみて、着物を着るのが嫌なんですって、妙な癖で着物を着せてもすぐ脱いで、ああして裸で寝るんです。寒の虫のせいでしょうよ、とさりげなく言ったが、坊やは泣き声を出して、「嘘だ嘘だ、坊はさっきドブへ落ちて着るものがなくなったから、こうして寝かされて着物の乾くのを待っているのだ」と言う。苗木も気丈な女ながら、ここに至ってこらえかね、人前もはばからず泣き伏す。亭主は七輪の煙にむせんだふりをして目をこする。三人の客は途方に暮れ、無言で目まぜして帰り支度を始め、挨拶もそこそこに草履を突っかけて門口に出て、それから小声でささやき合い、三人の所持の金子を全部、一分金38、駒金70目ばかり取り集め、門口に捨てられてある小皿の上に積み重ね、足音を忍ばせて立ち去った。狭い路地から出て三人一緒にほっと大きいため息をついた途端に、ふざけた真似をするな、と背後にリザの声。ぎょっとして振り向くと、リザエモンは金子を乗せた小皿を持ち、息せき切って、人のうちへやってきてお茶も飲まずに帰り、その上こんな犬のクソみたいなものを門口に捨てやがって、人間の付き合いの方も知らねえ鼻ったれ小僧め。よくもよくも月夜のリザを舐めやがったな。もう二度と再びお前たちの鼻の下の長い面を見たくねえ。これを持ってとっとと帰れ。と目の色を変えてわめき、馬鹿にするな。と九段の小皿を地べたに叩きつけて、ふっと路地の夕闇に姿を消した。いや、ひどい目にあった、と吉郎兵衛は冷や汗を拭い、それにしても吉次も汚い女になりやがった、色即是空か、と甚太夫は冷やかした。本当に、と吉郎兵衛は少しも笑わずため息をつき、わしはもう今日から遊びをやめるよ。外箱町を眼前にありありと見ました。出家でもしたいところだね、と六右衛門は独り言のように言い、わしはもう殺されるのではないかと思った。落ちぶれた昔の友達ほど恐ろしいものはない。道であってもこちらから言葉をかけるのは遠慮すべきものかもしれない。誰だい、一番先に言葉をかけたのは。わしではないよ、と吉郎兵衛は口を尖らせて言い、わしはただ吉次に一目会いたくて、それで、と口ごもった。お前だよ、と甚太夫は冷静な口調で、お前が一番先に走って行って、一番先に声をかけて、おまけにまたあいつのうちへ連れて行ってくれなんて、つまらぬことを言い出したのもみんなお前じゃないか。慎むべきは公職の念だね。面目ない、と吉郎兵衛は素直に謝り、以後はふっつり道楽をやめる。改心のついでにその足元に散らばっているお金を拾い集めたらどうだ、と六右衛門は八つ当たりの不機嫌で、これだって天下の宝だ。昔青戸左衛門の丞藤綱様が、滑川を渡りしときだろう、 わかったわかった。わしは土方人足というところか。探しますよ、拾いますよ。と吉郎兵衛はしりっぱしょりして、薄暗闇の地べたを這い、一分金やら駒金やらを拾い集めて、こうして一つ一つに拾ってみると、お金のありがたさが分かってくるよ。お前たちも少し手伝ってごらん。真面目な気持ちになりますよ。さすが放埓の三人も、昔の遊び友達のリザの浅ましい暮らしを見ては、うんざりして遊興も何も味気ないものに思われ、いささか分別ありげな顔になって宿へ帰り、あくる日から首相らしく江戸の神社仏閣をめぐって拝み、いよいよ明日は上方へ帰ろうという前夜、宿の者に頼んで少なからぬ金子を谷中のリザのうちへ持たせてやり、亭主は受け取る前から内儀にこっそりとくどいくらいに念を押して言い含めてやったのだが、その使いの者はしばらくして気の毒そうな顔をして帰り、お言いつけの家を訪ねましたが、昨日田舎へ立ち退いたとやら、いろいろ近所の者に尋ねて回っても、どこへ行ったのか、ついに行く先を突き止めることができませんでしたという口上で、三人はそれを聞いてリザの行く末を思い、今さらながらぞっとして、我が身の上も顧みられ、もう遊びはよそうと、なんだかわけのわからぬ涙を流して静約し、いよいよ寒さの募る木枯らしに吹きまくられて、東海道を急ぎに急ぎ、おのおの我が家に帰り着いてからは、人が変わったみたいにケチくさく、よろずに油断のない男になり、ために色町は一時さびれたという、この章、遊興もほどほどにとどむべしとの戒め。